コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストは小学1年生と小学4年生のお子様を持つママさんトレーナー吉継夏樹さんです。こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、吉継夏樹さんと言いますと、もうこの森部塾に関わってらっしゃる方は皆さんご存知の超綺麗なね、美しいママさんトレーナーでございますけれども、
何その訴えるような目は
綺麗どころですよ
ねえ、はい、いつもセクシーでおしゃれで、でもトレーニングの時はバッキバキに鍛え、いじめ
トレーニングじゃない時でもなんかむき出しじゃないですか
いやでもなんていうんですかね、吉継さんとかまさにこうセクシーな女性らしい筋肉をこうつけるっていうことに関してはスペシャリストかなと思うんですけど。
ありがとうございます。ほら、
ほら、そうよ、ほらって何
いやいや、でもこれお世辞じゃなくて、でもどうですか、吉継さんも今トレーナー歴って何年ぐらいになるんですか。
今今年で3年目ですね。
あ、ほほほ。それ以前というのはトレーナーとしての活動ではなく、
自分がスポーツをするのは好きでした、
はい、
ただ指導をしたりということはやったことはなかったですね。
なるほどですね、はい。吉継さんのちょっと経歴をですねご紹介しますと、はい、宮崎県ご出身で、はい、昔は自然と触れ合いって、もう自然の中で遊んで、育ちましたということで、幼い頃から体を動かすのが得意であったということで、はい、運動はバレーボール、はい、水泳、陸上、ダンス、卓球、昨年はマスターズ水泳大会に出場、
はい、
水泳が結構あの得意といいますか、こうメイン
長かった
ということですね、はい。素晴らしい。中京大学体育学部の出身ということも完全にスポーツウーマンでございますが、
あっち系の人ですよね。
あっち系って何ですか。
あっちって何ですか。
あっち系って何ですか。でもそんな中で、はい、トレーナーの道を歩むきっかけって何だったんですか。
もともとその中京大学に行った時点でトレーナーの夢はあったんですね、は
い、あったんですね。
ただ当時16年前ぐらいは、うんうん、その体育学部ではトレーナーにはなれなかったんですね。
どういうことですか。
大体トレーナーのお仕事されてる方は理学療法士などの医療系の方たちだったり、 あとはアメリカであのアスレチックトレーナーという、そういったことをしないと体育学部ではできなかったんですね。
そうなんですか、はい。そういう体の構造の勉強とかを専門的にしないとトレーナーになれないというような背景があったんですか。
そうですね、トレーナーの仕事がそこまで世の中で、なんていうんですか、流し入れてないというか、そういう時代でしたね、まだ。
なるほどですね。
で、あ、ダメだと
吉継先生は最初その体育学部行って何になろうと思って体育学部行ったんですか。
トレーナーですよ。
だからあ、そうなんですか。でもなれないんだみたいな。
あ、なれなかったんだと思い、うん、あ、はいはい、まあ、医療系 その理学療法士の方に行こうかとも思ったんですけど、はいはいはい、実は一浪して体育学部にも行ってましたので、うんうん、はい、両親にそこまで負担はかけれないなと思い、普通に就職をしました、はい、
なるほどですね。でそんな中でまたそのトレーナーにまた一回こうなかなか狭きもんだなっていうところにもう一度挑戦しようと思われたきっかけって何ですか。
子育てをしている間専業主婦やっていた時期があったんですね、はいはい、7年ほど、で、まあ、仕事を復帰するときにさて何が自分にまだできるだろうかと思ったときにやっぱり体を動かすことしか残ってなく、じゃあと思ってやったのがスイミングのコーチだったんですね、
はいはい。
でそこで実際やってたんですけど、やっぱちょっとした事故が起こったりっていう場に遭遇しまして、まあ、やっぱりきちんともう一度勉強し直したいなという気持ちがそこで湧きまして、そうするうちにその勤めてた場所がですね、閉館という悲しいことになってしまいまして、まあ、職を失い、じゃあどうしようかという時にですね、それこそあの皆さん今までこのゲストにもたくさん来ていただいている先輩方、全日本コンディショニングコーチ協会の、トレーニング養成、トレーナー養成家のお話をいただいて、もう本当に2週間ぐらいしか締め切りなかったんですけど、バタバタで手続きをしギリギリで入校できたという形だったんですね。
そこで森部先生と出会われるということなんですね、はい。それがちょうど3年くらい前と。
そうです。
もう3年も経つ。
はい11月12月ぐらいの入校だったので、今年のそれ12月で 丸3年に、
はい、なるほど。先生、吉津先生は入校当時どんな感じだったんですか。
ですね、キノコみたいな頭してました。
どんな感想ですか。どういうことですか。キノコみたいな頭してたんですか、は
い、いやいや本当 に, 本当に
そんな印象ですか。もっとあるじゃないですか、こうなんか真面目だったとか情熱的だったとか運動神経はかなり良かったとか、こうトレーニング筋トレの素質があったとか、やっぱ水泳を中心してたから、やっぱり筋肉よりもこ う,
うわ、ね、こういっぱい
あるんじゃないですか。
ね、僕の中ではキノコと、
キノコ、
あとカエルですね。
カエル、何ですかカエルって。
アマガエルみたいな色のジャージ着てる。
もう何ですかそれ。
それとね、足首弱いの。
足首が弱いんですか。
もうあらゆる関節が弱いんです。あのそうですよね。あの
と水言うと、
ね、水泳自体が、
あ、はい、
あの関節が緩いというか。
うん、
脱力のスポーツって言われてるんですよね、
ええ、
なので重力がほとんどかかってない状態でやってる運動じゃないですか、浮力、
はいはいはいはい、
水の中なので、
ええ、
でもともと関節強くないんですけど、そういうスポーツをやってたので、ええ、特別強くなく、陸上で何か運動しようと思うと、うん、すぐ痛めるんです。
そうなんですね、はい、で
運動神経はねいいですよ、うん、運動神経いいけど、まあ、残念ながらやっぱりそれジョイントが弱いので。
ジョイント、部品じゃないんですか。
部品ですよ、部品。本当に。
だからね、やっぱその怪我がね怖いですよね。
あ、うん、でもその NCCA 入ったら、まあ、そのもちろんこう科学的なですね、こう人間の体の科学も勉強しますし、実際にトレーニングもやるじゃないですか、
はい、
その中でこう感じたこととかを、なんかこう気づいたこととか何かありましたか。
やっぱりあの、その自分がジョイント弱いじゃないですか、
ええ、
で筋力をつけていけば、うん、やはり強くなっていくんですね関節が、
うん、
で日常生活にも支障があるぐらいの時もあったんですね、
う
ん、腰痛が出たり、はい、
ええ、
でももう筋力をつけ始めてからは、うん、腰痛は正直なくなりました。
そうなんですね。
だからもう自分の体は筋肉をつけておけば、はい、安心して日常生活を送れるんだなと思って、なので理由があってのこの体です。
なるほど。でも先生も僕最初にですねお話したんですけど、そういう女性らしい筋肉のつけ方とか、
はい、
なんかそういうことって正直意識されてるんですか。
あ、それは多少はやはりありますね。
じゃあちょっとここで吉津先生のプチ、ね、夏真っ盛りではございますけども、
はい、
女性らしい筋肉のつけ方、これにこう効果的ななんかこう、
やはり一番はですね、
はい、
しなやかさを必要としますよね、
はい、
ということは男性の皆さんみたいにこう大きくムキムキになるというよりも、
うん、
やはり綺麗な凹凸があってっていうところだと思うので、はいはい、ポイントとしては動かさない。
動かさない
ですね。
これは森部塾の中では初歩クラスで出てきますけれども、
はい、
動かすと動かした部位は大きくなるでしたよね。
そうです。
なるほど。
そしてまあ動かさないと言っても負荷がどんどん慣れてくると足りなくなってきますよね、
はい、
なので動かすとしてもすっごくあの小さい距離感で動かすという、
は
い、
可動域を狭く、
そうです、狭く、
うんうんうん、
その状態で動かしていただければ負荷も多少は上がるんですけど、はい、そこまで肥大化はしないですね。
なるほど。
あとはまあ足を上げたりという時に、
うん、
女性はあの綺麗な足を目指したいと思うんですけれども、あのバレリーナみたいにつま先を伸ばしていただく、あの形はかなり美脚には効果がありますね。
なるほど。足を上に上げるのじゃなくて
つま先
をグッと前に出すような気持ち
で
足と一直線にする、
一直線ですね、
その形で上に上げる運動をすると、
はい、全てにおいて。
おー、これはどこにいいんですか。こ
うやはりふくらはぎ、大腿部、太ももですね、膝周り、そのあたりにはしっかりと効いてきます。
なるほど。さすが、今ちょっとプチ講座でしたけれども、女性らしい筋肉のつけ方、まあね、そういうのやっぱ意識してるから最初に僕がご紹介したように女性らしいフォルムで美しいおしゃれっていうね、
うん、
いう印象があるんですよね。
めっちゃ褒めてもらってますね。
ありがとうございます。いつも褒めていただけないので。
いや、なことないでしょ。でも本当に根高の師弟関係はいつもね、なんかコント見てるような感じなんですけれども。 普段はどういう感じでこうそういう、こうお仕事の話もされるんですよね。
仕事の話がほとんどですね。やっぱりセミナーとかやるときにアシスタントがいてくれた方が助かるわけですよね。今までは全部自分でやって自分で説明をして、で、まあ、自分がまたこう他の人たちの指導をすると、はい、いうことでやってたんですけど、なかなか目が届かなくなったりするじゃないですか、
はい、
だから、まあ、僕がまあやってみせたとして、他の、 その参加されてる方々がこう動かれてるときにちょっとこうもうちょっとこうしてくださいとかいうのをちょっとこうサポートで入ってくるとすごい助かるんですけど、そういったのを今やってもらってますね。
なるほどですね、はい、そんな中吉嗣先生自身も今、はい、生徒といいますか、
はい、
トレーナーとしてこう関わっていらっしゃるお客様といいますか、
はい、
がいらっしゃると思うんですけども、はい、やっぱ年齢層的にはそういう、
もう子供から
お子様からいるんですか、
はい、あとは上の方だったら67歳の方まで、
あ、
女性なんですけど、
そうなんですね、はい、それぞれこうニーズが違うと思うんですけども、はい、なんかこの森部式のトレーニングの中で、関わる中でですね、
はい、
なんか面白かったエピソードとか、こんなことがあってまた気づきがあったとか、なんかそういうことってありましたか。
エピソードですか、はい、あ、それこそ今シックスパック、
はいはい、私、
はい、中島さんの、はい、と同じような男性が、
あ、そうなんですか、
いらっしゃったんですね、
ええ、
でその方はやはりワンダーコアを、さっき話題になったですね。
何ですか、ワンダーコアって。
ワンダーコアって今、はい、結構 CM で、
ええ、器具でございますか。
器具で、腹筋器具ですね。
腹筋器具、
はい、はい、それを使われていて、ええ、なかなか割れないという相談をいただき、
ええええ、
それでそれこそ森部式の筋トレをですね、
はい、
伝授したんですけれども、ええ、初めはやっぱりなかなか割れないということだったんですが、ええ、ちょっと弱い部分を見つけまして、
どこ、
その方のですね、下半身だったんですね。
下半身が弱い、
はい、それなのに腹筋ばっかりやって、
ははは、
弱いところを鍛えなかったんですね、
ええ、
なので言うなればスクワットなどを入れるようになりましたら、
ええ、
メキメキ割れてきまして、
メキメキ割れた、
ええ、あとはその胸についたりする分の凹凸で、
はい、
やはり引き締まりとかシルエットがですね、綺麗に見えたりということも手伝い、
お、
しっかりと、
しっかりと
割れました。
わ、素晴らしい。
そう、おいくつの方？
その方、38歳ですね。
あら、ちょっと僕より若い。
あっと負けられないですね
ちなみに吉嗣先生、それどのくらいの期間で割れたんですか？
その方も本当に毎日
ジムに来てた。
いや、1時間ぐらい
自分で、1時間ぐらい
されてあったみたいなんですね。
1時間ぐらい、
はい、
すごいな、それ
すごいストイックな方だったんですね。
いや、今なら負けないですよ、ストイックさじゃ、
うん、まあそうですけど、
で大体2か月かからないぐらいで、
2ヶ月かからないぐらいか、はい、なるほど。じゃあ、まあ僕は今まだ1ヶ月でやろうとしてるからちょっとあれですけれども、1時間やっぱやってんですって森さん僕さっきのプログラムはですね、大体
20分、
そうですね、20分から。
いや、でもね、20分大したもんです
よ。いや、もう母も頭デコに、あ、床に
大丈夫ですか、
でこう床につけながら、這いつくばりながらやって、あ、まあ、20分が、まあ、30分ぐらいかかっちゃうんですけど、
で大丈夫ですか。もうね、1時間は長い、
長いですよ。
まずジャンピングスクワットを5分ぐらいやってください。
ジャンピングスクワット5分無理ですよ今もうだって30秒とか40秒でももうはーってなりますもん。
後の方からやってるでしょ、ジャンピングスクワット、
はい、
あれを最初に持ってくるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、高く飛ばずに、深くしゃがまずに大丈夫だから、はい、ちょっとずつやってウォームアップとして。
あ、そうなんですか、うん、
でもどんどんこう温まってきますから、でそれを5分やる。いや、最初の3分ぐらいはもうほんのちょっとなんちゃってジャンプでいいの。
長い方がいいんですか。
いや、だからそれウォームアップだから。
ウォームアップなんです、ね、
だからもう最初のジャンピングスクワットだけでも汗が出るぐらいの状態までしなきゃいけない。
でジャンピングスクワットがもうアホ
わかりますよ。
こうやってね、ジャンピングスクワットやるじゃないですか、はい、足がきつくなるでしょ、
うん、めちゃくちゃ
ね、その状態でアームスタンディングするの、腕立ての形。そしたら足がもうプルプルしてるから、はい、もうめっちゃきついんですよ、体幹とかね。
なるほど。
だから先に余裕を持ってる筋肉をもう追い込んで、はい、余裕なくしちゃうの。で必死のパッチでやらなきゃいけない。
はあ、効率が上がりますね、これ。
そうです、これちゃんとあるんだよ、方法として。事前疲労法って言って。
そうなんですか。
そう、
事前疲労法ですか。 っとまた舞い締めのコーナーに舞い戻ろうよとしてますけど、大谷先生、
はい、
でも素晴らしいね、そうやってやっぱり事実そうやって指導された方がですね、しっかりと結果を出して、
ご本人の頑張りが一番なので、
ですけどね、はい、でも今おっしゃったように今多いと思うんですよ、夏の時期腹割りたいっていう男性でも、今おっしゃったように違うところをしっかりと鍛えて、で胸の筋肉もつけてフォルムを美しくとか、まあ、それによって筋肉量がアップすることで代謝が上がってより割れやすくなるとか、まあ、そういうことも実際にこうやってトレーナーの方に関わって教えてもらうことで初めて気づくことって多いですよね。
あ、それは言われましたね、その時にも、はい、
やっぱその辺って女性の方がしっかりこう冷静に見るじゃないですか、細かなところまでね。で彼女は今のゲットの、はい、あの指導にも入ってもらってるんですけれども、まあ、これからですね、またそのパーソナルとか、うん、ジムの中でもできるようになると思いますので、はい、まあ、ぜひですね活用していただければと思いますね。
そうですね、本当に
活用
あと吉久先生 の、 あのストレッチもですね、
あ
のすごく気持ちいいんですよ。
そうですね、お時間があったのでこの間ですね。
あのストレッチ方法は森部式ではなく、あれは
いやいや、
森部式なんですか。
はい、あのやはり学んだものを生かしてなので。
先生はストレッチ法もあの伝授されるんですね。
一通り何でもやりますよ、
はい、なるほどです。これがまたすごく気持ちよくてですね、
だいぶ痛たたたたって
言ってたんですけど、いや痛いですね。でも最近本当にあのちょっとオーバーワークのところもあったのか、ちょっと右肩が痛くてですね、ちょっとこれはまた、まあ、放送終了後にまた相談しますけれどまあでも本当にそうやって結果にコミットするじゃないですけれども、ね、いろんな方の目的に合わせて、ね、
はい、
されてらっしゃるというか、今度ゲットでも、はい、ということですね、はい、ということでございますよ。ちなみにそのご高齢の女性の方はどういう目的で来られてますか。
あのやはりちょっと肩に痛みがあるとか、そういう痛みですね、それをちょっと改善したいというところが一番でしたね。
なるほど、肩に痛みがある方は、はい、筋トレでそれを改善することができるんですか。
やはりあの固まってしまって痛みが出てることがとても多いんですね、そういう方たちって、なので、まあ、痛みがひどくならない程度でちょっと確認させていただきながらですね、ちょっと肩甲骨周りをいつもより動かしていただいたりすると、それで少し痛みが改善したりということが、
そうなんですね、
はい、あるんですね。
肩の痛みなんてもうその日で大丈夫です
本当ですか。
いや本当マジで
肩の痛み、まあ、種類もあるとは思うんですけど、うん、主な原因って何かこう大体あるんですか。
うん、まあ、人によってもだいぶ違いますけど、はい、例えば若い女性の方で、はい、まあ、運動はまあ普段あまりしてないと、うん、いうような方の場合は姿勢の悪さっていうのがありますね。
うーん、
まあ、猫背になって頭が前に出てて、頭の重みでいつもこう首が引っ張られてるような、まあ、事務作業をずっとやってる方とかですね、
うんうんうん、
そういう方はそれが原因というのがありますんで、はい、まあ、それこそ肩周りを動かすというのが一番大事になってきます。
うん、
で、まあ、ある程度のご年齢になられた方で、まあ、それこそ五十肩とかいう症状の場合だと、まあ、いろんな説があるんですけど、まあ、昔痛めたところがまあ、ぶり返したみたいになって悪くなったっていう説もありますし、はい、まあ、あの肩甲骨っていう骨がですね、まあ、動きが悪くなってしまってるっていうのはすごく大きいと思います。
なるほど、肩甲骨の動きが悪くなることで肩が痛くなる。
そうそう、結局あの肩甲骨が動くことによっていろんな筋肉でこう、まあ、分散ができるんだけれども、そこが動かないってことは、はい、まあ、その特定の部分ばっかりにこう負荷がかかってしまうので、で腕はあの、まあ、女性が仮に細い方だったとしても2キロぐらいあるんですよ、腕が、
はい、
重さがですね。
なるほど、
でいつもぶら下げてるわけじゃないですか、でそのぶら下げてる重さがずっとこう かかりっぱなしなので、運動はしてるわけですよ、自分に自覚がないだけで、
はい、
そしたらいつもずっと引っ張られるような力がかかってるわけだから、そこを痛めていく。やっぱりあの伸ばすだけじゃなくて縮めたりとかしながら動かしてその調整していかないといけないんだけれども、
うん、
ただ引っ張られてるだけっていうのはまずいわけですね。
なるほどですね、はい、そっか、腕自身にもすでに重みがあると。
そうなんです、
動かさなければ本当に一定の部位だけで負荷を、ね、はい、支えちゃうから他の筋肉が衰えてというバランスが悪くなると、
はい、もう女性の場合はですね、9割方、まあ、肩こりの方って多いんですけれども、これ、あの世代に関係なく、
はいはい、
女性イコール肩こりみたいなのが、うん、もうあの厚労省のホームページにも出てるぐらいですからね、
はいはい、
あの症状としては、 で撫で方の方が多いじゃないですか、ええうん、だからどうしても負担がかかりやすい。
なるほどですね、
うん、そこをトレーニングしないといけないですね。撫で方じゃない人はあんまり肩こりならないですよね。
肩こりですよ。
あ、そうですか。
さあもうねここからはもう吉久先生とですね森部先生のフリートークで楽しんでいただこうかと思うんです。いやいやいや今の、ね、放送聞いてる方は何のこっちゃと思うんですけどね。あの今のはですね桃森部先生が吉嗣先生の肩が撫で方じゃないよねふふふんってちょっとこうね挑戦的なこう感じで振ってるわけでございますよ、ね、こういうとっても仲が良いお二人でございます、ね、
解説ありがとうございます。
いやいやいつもねこうやり取りを聞いてるだけでおかしいんですけれどもね。
この間のフェイスブックも ね,
ねちなみにどうですか吉嗣先生から見た森部先生ってどういう方ですか。
森部先生、ね、あの尊敬は本当にしてるんですよ。
今和が入りました。はい、前置き OK です。いやいや尊敬は、はい、
尊敬はとてもしてます、はい、やはりあのこの業界に入るきっかけを作っていただいたのは森部先生なので、ただあのたまにおっていう時は たくさんあるのでですね。
どんなところがおっとってなるんですか。
やはりですね、この間のエピソードあの忘れ物が多かったりとかですね。
忘れ物をする、
はい、
忘れ物をするんですか森部先生。
いやもう忘れてるから分かんない。
なんか博多駅に忘れ物したとかなんかつぶやいてました
よ
ね。
はい、
何を忘れるんですか駅に。
いやそれがね、バッグ忘れちゃったのよ。
バッグ。
そう、
それってあの一番大きなバッグですか小さなバッグ。
いやあのほら背負ってるバッグあるじゃないですか、はい、ディバッグはさすがに忘れないんですけど、はい、その時にあの要はその手提げを持ってたんですよ。普段持ってない、
普段持ってないそこですね、はい、
それをですねカウンターのこう下にカッとこう入れて
座席の
そうだからそのまんまにしてたんで、
おっとやべえみたいな。
鍵を忘れたりですね。
結構忘れ物が多い。
はい。
それ の, こうあの言い方はちょっとあの悪いですけどとばっちりが来る的な、
はい、
ということらしいです。そういうお茶目なところもあるんですね森部先生。
いやもう忘れてるから分かんないですよ。
なるほど、
そうなんです、うん、
まあでもそこはですね師弟関係ということでこうね、はい、あの弟子であるもう吉津さんがフォローするのがもう
当たり前ですね。はい、
ということでですね、はい、
もうあの忘れ物しないようにします、
ね、素晴らしいコンビでお届けしておりますのでね、あの森部先生のこう講演の時とかに吉部先生の姿も、ね見れる時もあるかと思いますので、ね、ぜひ皆さん あの美しい女性が吉部さんね、はい、と思って、ねはい、ぜひいろんなトレーニングのオファーをお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日のマッスルゲストはですね、ママさんトレーナーということでご紹介いたしました吉嗣夏樹さんでした。吉嗣さんはですねこのマッスルソングもいただいてるんですけれどもこれはどんなあの思い出のある曲なんでしょうか。
やはりトレーナーの仕事に関わるようになってですね、家庭もあり、はい、仕事もあり、うん、となるとやはりちょっと気持ちが私できるのかってなる時も多々あるんですね。そういう時にいつも元気をもらえる歌です、う
ん、なるほど、はい、そんだけやっぱトレーナーって、まあ、体もそうですけど精神的にも結構ギュッと追い込んでいくやっぱ仕事ではあるんですか。
いやあの仕事内容がというよりもやっぱり周りの環境ですよね、うん、まだ子供たちもそう大きくもない状況で、あれもしこれもしとなった時に、うん今の仕事を続けれるのかと、うん、やはりいつも自問自答というか、ね、
なるほどですね。そこと戦いながら、はい、ご家族の理解も得ながらですね、
そうですそうです
頑張っていらっしゃるということでございます。ではちょっと曲紹介の方お願いしてもいいですか。
はい、スーパーフライのスターティングオーバーです。